78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院乳腺内分泌外科主任部長であります林田博人先生とお話をしたいと思います。林田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマは乳がんについてということですね。
乳がんは日本人女性のがんの中で最も多いがんです。
はい、
生活の欧米化とともに年々増加を続けており、2020年の推計では9万人以上、亡くなる方も年間1万5千人を超えると言われています。しかし、他のがんに比べると早期に発見できて根治する率が高いため、死亡数は第4位にとどまっています。
先生、何歳ぐらいに発症される方が多いんでしょうか？
乳がんになる人は20代はかなり少ないです。30代から少しずつ増え始め、最初のピークは40代後半にあります。
はい、
そして60代後半にも再びピークがあります。他のがんと比べて患者の年齢層が若いのも特徴の一つですが、必ずしも若い人の病気ではありません。60代、70代、80代とピークを過ぎても減少は緩やかで、なかなか減りません。90代で発症する人もいます。欧米は日本と違って60代のピークの方が大きいのですが、日本も傾向としては欧米型に近づいているようです。60代、70代の方も乳がん検診を受けるようにしましょう。
この乳がんはどういったことが原因だと考えられているんですか？
乳がんに限らず、がんの原因は完全には特定できていません。乳がんもまだわからない部分が多いのですが、エストロゲンという女性ホルモンが発生に重要な役割を果たしていることは分かっています。原因とは少し違いますが、こういう方がなりやすいという統計的なリスク因子はいくつか挙げられています。
はい、
時計年齢が早い、閉経年齢が遅い、出産経験がない、初産年齢が高い、授乳経験がない、閉経後の肥満、飲酒の習慣などです。他に喫煙も要因となりうると考えられています。
はい、
またホルモン補充療法でエストロゲンと黄体ホルモンを併用している場合や、経口避妊薬を長期間連用している場合も乳がんリスクを高める可能性があり、このような方は積極的に検診を受けておく方が良いかもしれません。
先生、遺伝的要因というのはいかがでしょうか？
遺伝的な要因としてはアンジェリーナ・ジョリーさんの件で有名になりましたが、BRCA という遺伝子に異常があると、効率に乳がんや卵巣がんを発症することが分かってきました。
はい、
この遺伝子は 50% の確率で子どもに引き継がれていき、乳がんと卵巣がんが多発する家系を形成します。ただ、こうした家族性の乳がんは、乳がん全体の 5% ほどしかなく、ほとんどの乳がんは遺伝的な素因がない方に発生しています。
はい、先生、乳がんの症状にはどのようなものがあるか具体的に教えてください。
乳がんの主症状はしこりです。よく誤解されていますが、乳がんで痛むことはほとんどありません。しこりに気づかなければ自覚症状はほとんどないと言っていいでしょう。ですからなおのこと乳がん検診は大切なんです。
乳房の痛みはないということですか？
乳房の痛みというのは多くが女性ホルモンによる生理的な痛みです。こういう痛みは時に閉経後でも見られます。女性ホルモンは閉経しても完全にはなくならないからです。たまに乳がんで痛みを訴える方もいますが、こ この場合はたまたま乳房の痛いところに乳がんができたと考えるのが妥当かもしれません。
はい、
乳糖分泌も多くは女性ホルモンによって生じるもので、左右の複数の乳がんから黄色い分泌物が出るものはまず良性と考えていいでしょう。分泌物で乳がんを疑うのは片方の乳頭の一つの乳がんから出る場合です。それが血清だとなおさら注意が必要です。乳頭分泌で見つかる乳がんの中にはまだしこりになる前のステージ0の乳がんも少なからず含まれています。もし乳頭分泌がなければ気づきようがないケースも多く、乳頭分泌は必ずしも進行した乳がんを意味するものではありません。それから皮膚にエクボのようなくぼみができたり、乳頭が次第に陥没してくる場合は、触診で分かりにくい乳がんが隠れている可能性もありますので、乳腺外来を受診してください。
はい、基本的には痛みがないというふうに思ったらいいということですね。先生、検査とか診断はどのように行われるんでしょうか。
乳腺外来では触診に加えてマンモグラフィー、超音波などの検査が行われます。気になるしこりや影があったときは細胞診や針生検といった病理学的検査で診断を確定します。実際に検査をすると乳がんではなく良性だったということの方が多いので、良性と分かって安心される方も多いです。いろいろ悩む前に思い切って乳腺外来を受診することをお勧めします。
はい、この乳がんになってしまったという時の治療法を教えていただきたいと思います。
乳がんの治療法には手術、放射線治療、薬物療法の3つがあります。
はい、
根治が望める症例ではまず手術によってがんを取り除き、放射線治療や薬物療法は再発を予防する目的で使います。手術をせず薬で治らないものかと期待される方も多いのですが、薬だけでがんが完全に消える確率はそれほど高くはなく、また本当に消えたかどうかも不確実です。手術でがんを取り切って再発を抑えるために放射線や薬物療法を行うのが治療の基本です。放射線治療は乳房や脇の再発を抑えるため、薬物療法は体への転移を抑えるのが目的です。
はい、乳がんの治療法3つあるうちの1つ、手術、先生、この手術はどのように行われているのか教えてください。
はい、手術方法には乳房全体を切除する乳房切除術と、乳房の一部を取り除き残した乳房に放射線治療を行う乳房温存療法があります。乳房温存療法はしこりだけ取るのではなく、しこりの周囲の正常乳腺も含めて広めに切除します。これは一見正常に見える周囲の乳腺にも顕微鏡で見ると乳がんが広がっているからです。標準的にはしこりの外縁から周囲2センチほど離して切除するのですが、この広がり具合は個々の患者様で違うので、その広がりを予想して適切な範囲を切除するようにします。範囲を予想するのはマンモグラフィーや超音波検査、MRI などの画像を参考にします。
はい、
しこりが小さく周囲への広がりがそれほどでもなければ、通常は温存手術を選択します。温存手術は20年ほど前から次第に増えていき、現在全国的には7割ほどの症例が温存手術となっています。適切に温存手術が行われ、術後に放射線治療を行った場合、長期の治療成績は乳房切除と同じです。残した乳房に放射線治療を行うことで乳房切除をしたことと同じになるのです。中には再発を心配するあまり温存可能なケースで乳房切除を選択される方もおられますが、きちんと説明して正しい治療法を選択していただくことも我々の務めだと思います。
はい、
しかししこりが3センチを超えるようなケースや周囲への広がりが大きいケースでは乳房切除術の選択になります。 何らかの理由で術後に放射線治療ができない方も乳房切除の対象となります、
うん、
このような症例で無理に温存手術を行った場合、乳房再発のリスクが増えるのと、温存しても乳房の変形が大きく左右のバランスが許容範囲を超えるなど不利益が出てくるからです。温存手術ができない症例でも乳房切除を回避する方法がいくつかあります。その一つは術前化学療法といって、術後に行う予定の化学療法を手術に先立って行う方法です。化学療法が走行してしこりが小さくなれば乳房を温存することも可能になります。結果的に乳房切除になってしまう方もありますが、チャレンジする意味はあります。早くしこりを取って安心したいという思いはあると思いますが、先に抗がん剤をするのと手術の後に抗がん剤をするのとは治療成績に差はないとされています。最近では乳房再建を前提に皮膚や乳頭を残し、中の乳腺だけを全摘する術式も増えてきました。乳房切除より再建がしやすくなるのが利点です。再建手術は一通りの治療が済んでから2回に分けて行う方法が一般的ですが、初回手術と同時に行う方法もあります。また再建の際、お腹や背中の筋肉など自分の組織を用いる方法とシリコンバッグを用いる方法もあり、いろいろなバリエーションがあります。シリコンバッグを用いた再建は手術操作が簡便で広く行われていますが、放射線治療ができなくなることが多いので注意しましょう。
はい、ね、手術方法も本当にいろいろあるんだなというのを先生の説明で聞いていてすごく理解しました。先生、液化リンパ節についてちょっとご説明いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、乳がんは脇の下のリンパ節に転移するので、脇の下の手術も合わせて行います。昔はリンパ節郭清といって、脇の下のリンパ節を全て切除する方法が標準でしたが、術後の痛みが1月ほど続き、腕を上げるのが辛かったり、リンパ浮腫といって手術した方の腕がむくんできたりすることもあるため、今は必要な人だけ覚醒する方法に変わりました。それがセンチネルリンパ節生検という方法です。術中にまず数個だけ摘出して転移の有無を確認し、覚醒の不要な人は省略します。この方法だと術後の脇の痛みやトラブルが非常に少なく、術後3日目で退院できますし、職場復帰も早くできます。覚醒した方の場合、退院は術後7日目くらいで、その差は歴然としています。ステージ1の早期乳がんで覚醒が必要になるのは1割もありません。これも早期発見の大きな利点の一つです。
痛みがない乳がんですから、早期発見本当に大切なことだなと思いますね。治療法の一つでもあります薬物療法について、どういったものがあるのか先生教えてください。
はい、乳がんが怖いのは全身に転移をして命を奪うからです。転移する先は骨、肺、肝臓などです。がんが転移するとその段階でステージ4となり、薬で抑えていっても多くの場合余命は限られたものになってしまいます。転移してからの治療も大切ですが、何より転移をさせないことが重要です。手術の後に抗がん剤やホルモン剤で全身的な治療を行うと、将来転移する人の数を減らすことができます。これを術後補助療法といい、根治を目指すために重要な治療です。薬物療法には抗がん剤、ホルモン剤、分子標的治療薬があります。どの治療を選ぶかは、切除組織の病理検査をもとに個々の患者様で検討します。発見が遅れて少し進行してしまった乳がんや、悪性度の高い乳がんは抗がん剤治療を選択します。抗がん剤は脱毛や吐き気、神経障害など副作用の強い治療なので、リスクの高い人を選んで使用します。
はい。
乳がんのおよそ2割は HER2 陽性というタイプです。悪性度はやや高いのですが、ハーセプチンという分子標的治療薬がとてもよく効くため、抗がん剤と併用して使います。早期発見で比較的リスクの低い方の場合、抗がん剤を使わず、ホルモン剤だけで予防することが多いです。抗がん剤のような強い毒性はなく、基本は内服で5年から10年続けます。副作用は更年期症状や関節痛などです。若い女性では更年期症状が辛いこともありますが、抗がん剤の副作用に比べると許容できる範囲だと思います。
はい。
早期発見をすると抗がん剤を免れる可能性も高く、それも大きなメリットと言えます。
はい。うん、
早期発見はいろいろな面で治療上のメリットにつながります。今日のお話の中で早期発見のメリットをまとめると、第一に生存率が高いということ。次に乳房を安全に残せること。脇の下のリンパ節郭清を省略できること。術後の抗がん剤治療を免れる可能性が高いということです。
先生、乳がんになられた方が、手術をされたりとか、まあ、抗がん剤などの治療をされた後、乳がんであるものを全部取り切った後というのは、検査はどのようにしていくんでしょうか。
はい、術後は再発がないかどうかっていうのを乳腺外来に通っていただいて、定期的に検査をしています。
はい、
最初の5年間は3ヶ月に1回が多いですね。
それ
から、まあ、5年、次の10年までは半年に1回の方とか、1年に1回の方とか、患者様によって、分けている状況です。
はい。あともう一つ、私の身内ですごくびっくりしたのが、なんとなくイメージでは女性の方の病というイメージがあったんですが、男性の方もなることがあるんですよね。
そうですね。男性乳がんっていうのもありまして、女性100人に対して男性1人ぐらいの割合でしょうか、乳がんのある患者さんもおられます。当院でも、過去に何例か男性乳がんの手術をしたことがあります。
女性だけのものではなく、男性もそういう時は定期検査というか、何かちょっと異変を感じたりするものでしょうか。
男性の場合はやっぱり検診が受けられないんですけど、しこりがやっぱり分かり、女性と違って分かりやすいので、それで来られる方も多いようですね。
日常、じゃあ自分の体を男性も女性も少し定期的に検査、自分で、ね、触りながら検査することも大切ということですね。
自分でやっぱり自己発見しか男性の場合はないですね。
ちょっと気になるなという方は、自分の、ね、体をちょっとリサーチしながら、あっと思った方は病院の方に足を運んでいただきたいと思います。いや、今日のお話を聞いていて、一番やはり気がついたのは、痛みがないので、定期的に検査をしないと気づけないという、その早期発見することが大切ですという、その先生の言葉が、すごく感じました。治療法などもいろいろと変わってきているところもあるようですので、乳がんになってしまったという時には、先生にね、本当に相談をしながら治療していくのが大切ですが、何よりも早期発見するために検査が必要ですね。今日先生には乳がんについてお話をいただきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、定期的に乳がん検診を受けることや、異常に気づいた段階で早めに乳腺外来を受診することはとても大切です。早期発見に努めるよう頑張ってください。
はい、よくわかりました。今日は西宮市立中央病院乳腺内分泌外科主任部長であります林田博人先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。